エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年3月4日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく3月4日金曜日の午前9時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップと A to G ニューヨークのコーナーでお送りしようと思うんですけれども、今週のピックアップでは今日私ちょっともごもご喋っているんですけれども、なんでかというと親知らずを抜いたんですよ、歯医者さんで。はい、で顔がパンパンに腫れているという状況でして、その辺どんなだったよっていうお話をしたいなと思っています。そして A to G ニューヨークのコーナーではアルファベットの X ですね、アルファベットの X で始まる単語がとても少ないんですよねっていう話ね、前のなんていうの、 A から Z の一周目した時も言っていたと思うんですけれども、とにかく少ないのよっていう話をねしながら X のつく単語を紹介したいと思います。3月になりましたけれども皆様いかがお過ごしですか？日本はねちょっと暖かくなってきているでしょうか。ニューヨークもなんか暖かくなったりまたちょっと寒くなったりみたいな感じですけれども、まあそうこう言っているうちに春がやってくるのかなというような気配は感じられる今日この頃でございます。ニューヨーク州ではもうなったのかな、マスクをしないで外とか公共の場とかも行けるようになったのかな、なんですけれど、ニューヨークシティの中では、まだ引き続きその電車乗る時とかその室内の公共施設行く時とかにはマスクつけましょうよねっていう風になってるんですけれども、なんか最近のニュースでコロナウイルスのワクチン2回打って、ブースターも打ってたりするとかなりのなんか確率で感染もしづらい、感染はするのかな、感染はするけど重症化したりとか死に至ったりすることはないっぽいねっていう研究結果がねなんか出ているらしくって、なんかこんな感じでねこう日常に帰っていくのかなというような気はしております。まあね新学期も近づいていますから、またなんかこう新たにねこうなんか明るい気持ちで始めていけたらいいですよねなんて思っています。それではお休み前の30分どうぞお付き合いください。早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はデンティストに行って歯医者さんに行って親知らずを抜いてきたよという話でございます。アメリカの歯科治療とかってすごいお金がかかるのでみたいな話は前にもこの番組でしたことがあると思うんですよね。その病院にかかるのとか歯医者さんにかかるのとかがすごく高いし、で保険に入ってもその結構値段高いプランに入らないと全額カバーしてくれるとか結構大きい金額の割合をカバーしてくれるみたいな、保証してくれるみたいなのがないんですよね。私はありがたいことに台湾人の方がやっているすごい良心的な歯医者さんに行っているんですけれども、それでも1回チェックアップ、健康診断、歯のねチェックアップに行ったら100ドル、1万円以上かかったりとか、歯を抜くのも今回いくらしてるのかな、250ドル、3万円ぐらいしたりとかするんですよね。てな感じで結構値段が高いから、歯磨きとかそのデンタルフロスとかしっかりして虫歯にならないように気をつけようってすごくしてる人が多いん ですし、あとアメリカはその基本的にその白い歯とか歯並びのいい歯とかを気にする人も多いので、まあね、歯のケアは結構こう意識してる人が多いかなみたいな話は前にしたことがあったと思うんですけれども、まあ、そんなこんなでね、なんでこのタイミングで親知らずを抜こうっていうことになったかと言いますと、まあ、ずっと親知らずを、まあ、いつかなんかのタイミングで抜いた方がいいよねみたいなことはこのかかりつけの歯医者さんとずっと言っていたんですよ、この何年もね。で、時々ちょっとなんか痛くなったりするんですよ、腫れてね。でもその数日とかで収まるから、歯医者さんに予約してアポイントメントが取れた頃には、まあ、別に大丈夫かなみたいになるようなぐらいの腫れしか今までなかったので抜かずに来たんですよ。こっちの歯医者さんってこう予約入れて割とすぐにその週とかに予約が取れることってほとんどなくって、結構ね何週間先とかまで待つことが多いんですよね。他の専門医もそうなんですけれども、耳鼻科とか眼科とかもねそんな感じなんですよけれどもね。はい、ということで、まあそんなので今までねずっと長い間親知らずあるのに抜かずに来てたんです。上の歯の親知らずは2本何年も前に抜いたんですけれども、その時はその上の歯は痛くなった、結構長いこと痛くなったことがあって、まあ、困っていたので抜いたんですよね。でその上の歯を抜いた時は全然こう問題なく痛くなくって結構楽な感じで抜けたんですよね。はい、だから親知らず抜くのってそんなにきつくないなって思ってたんですよ。で今回下の歯を抜く方がこう痛いよって大変だよっていうのは聞いてたし知っていたんですけれども、上の歯があまりに簡単だったから下の歯も、まあ、言うてそこまでじゃないでしょうと思っていたんですよね。私あと基本的に痛みに強いタイプなので、はい、まあ大丈夫でしょうと思ってたんですよ。で思っていて今回、まあ、チェックアップをしたい、検診したいっていうのもあって歯医者さんに行きました。で、まあ、ずっといつか抜こうっていう話をしていたんだけれども、今ちょっとタイミング的にも空いてるから抜いちゃおうかなって思うんですけれども、どう思うみたいな話を歯医者さんとして、まあ、じゃあこのタイミングで抜きましょうかみたいなことで抜くことになり、そしたらもう今日抜いてくみたいな感じで言われて、ああオッケーみたいな、まあ時間あるならじゃあその先生のね予約的な時間があるなら、あじゃあもう抜かせてもらいますっていう感じで、まあいちいちねチャイナタウンまでその今日行って検診だけしてまた来週行って歯抜いてってするの嫌だなと思ったから、ぜひぜひみたいな感じでその場で抜いてもらうことにしたんですよね。そうしたらめっちゃ大変で、すごいなんか根深いというか根太いというか歯がありましてですね、抜くのに1時間半ぐらいかかりました。なんかゴンゴンガンガンやって1時間半ぐらいかかってようやく抜けて、で、まあ、痛み止めの薬と抗生物質ともらって帰ったっていう感じなんですけれども、帰ってきた昨日は、昨日だったんですけれどもね、それもう痛すぎて口が開けられませんでした。もう喋るのも辛いっていうぐらい開けられなくて、今もちょっと大きな口を開けづらいので喋り方がもごもごしちゃってるんですけれども、はい、痛かったですね。その何が痛いのかな、なんかはい、口が開けられない痛さっていう感じでした。その傷口のその抜いたとこ自体が痛いというよりも、なんか周りの筋肉が痛くなって口が開けられない痛さっていう感じで、なんか頭痛までしてたんですけれど、 今日はまあ割と普通に今のと、まあ、夜になって普通にはなってるんですけれども、めちゃくちゃ顔は腫れています。昨日のその治療終わった後から腫れ出して、なんか今日の朝とかも変わらず腫れていたんですけれども、今ねその今日の朝とかよりも全然腫れてるのよ。めっちゃ腫れてます。あのなんかお餅ほっぺに入れたぐらい真四角に膨れてて面白いぐらい膨れてますね。はい、こんな感じでございます昨日はその歯医者さんがあるのはチャイナタウンなので、イーストチャイナタウンなんで、キャナルストリートからね中華街をずっと通って歯医者さんに行ったんですけれども、ちょうど中国の旧正月の新年ですのでね、2月で、あ、いや、あの収録時2月なんですけれども、だからあのお祝いの提灯とかがそのストリートの上に吊るしてあったりとかして、すごく華やかな感じで、で結構ね観光客とか、街を行く人もたくさんいてですね、まあ賑やかな街が、まあ、姿は元通りじゃなくて変わってるんですけれども、変わってて、あの店内で食べずに屋外に、その屋外のシーティングエリアみたいなのがあってレストラン営業しているところとかもすごい多いんですけれども、そういう形で結構盛り上がってて、あの素敵な感じでした。でいつも通る道に前とは違う新しいグラフィティアートが描かれていたりしてですね、あ、なんかこう明るい感じにチャイナタウンがなっていたなっていうのを、はい、行きはね楽しむ余裕があったんですけれども、帰りに楽しむ余裕は全くございませんでしたはい、それぐらい腫れてて痛かったです。まあね、その歯を抜くので痛いのって個人差あると思うし、日本でもそのどこの国で抜こうと、まあ、歯抜くだけですから、そんなになんか技術が変わることじゃないと思うんで、まあ私の場合めっちゃ腫れたよっていうめっちゃ時間かかってめっちゃ腫れたよっていうことでしたね。まあこの年になって親知らずを抜こうって思うことになるとはね思ってなかったんですけれども、なんかタイミングがあって抜くことになりましたよっていう感じです。でそれでまあ昨日は早く寝て、今日朝からヤーサマーダンスシアター、私がニューヨークで所属しているヤーサマーダンスシアターの、オンラインズームレッスンクラスがあったのですよ。で私ともう一人のダンサーのサマ・ワキームさんという人とね、二人一組でズームでねレッスンを教えてたんですよね。で今回は私がウォームアップからそのなんかインプロのゲームみたいなところまでの前半をやって、で後半をサマが振り付けを教えるみたいな感じだったんですけれども、そう、まあ、でそのお互いにその前半の人が教えてるときは後半の人が音楽をコントロールして、画面コントロールしてみたいなのね、それをまあスイッチして交換して2人1組でやるんですけれどもそれがもう顔めちゃめちゃ腫れてる状態で、でもう口も引きつってて、本当はあんまり大きく口開けて喋ったり笑ったりしちゃダメってね言われてたんですけれども、言われてるんで、なんかね、でもなんか画面越しに来てくれてる、受けに来てくれてる人の顔とか、他のヤーサマーダンスシアターのカンパニーメンバーの顔とか見るとめっちゃこうやっぱりこうスマイルしちゃいますよね。だからスマイルしないように気をつけながらレッスンしていて、レッスンの最初にこれこれこういう事情で私昨日ね親知らず抜いたところでめっちゃ顔も腫れてるし、本当は大きなスマイルとかしちゃいけないから不愛想にしてるかもしれないけれども、あなたのせいじゃなくって、まあ、そういう事情だからお気になさらずねみたいなのをクラスの最初にお知らせして まあそんな感じでね、結構みんな笑ってましたけれどもね、そんな感じでクラスを接種させていただきました。はい、まあでやっぱりその痛み止めとか抗生物質とかの薬も飲んでるし、めちゃめちゃ腫れてるし熱持ってるしっていうので、ちょっと教えながらとかそのコンビネーションを踊りながら、あのフラーってなって、あ倒れそうみたいな思った時ありましたね。別に今日のクラスのことを忘れてたわけじゃないんですけれども、歯を抜こうと決めた時にね、まあでもなんか大丈夫でしょうと思ったんですよ。思ってまあ一応なんとかなったけれども、結構大丈夫じゃない結構大丈夫じゃなかったわみたいな、あのコロナのワクチン打ったら次の日お休みにしとくつもりぐらいの準備が必要だったわっていう、まあ、ぐらいこの結構大事でしたっていう話ですまあなんか、あそれでちなみにね、あの片方だけ抜いてもう片方抜く残っているんですよ。でこちらの経過を見て1ヶ月後ぐらいに抜くので、あなんかこんな痛くて口も開かないし喋りづらいしみたいな状況をだったら1回で終わらしとけばよかったと思いました。でも両方いっぺんに抜いてたら今朝のレッスンはさすがに相当きつかったですかね。はい、あそうそう、昨日の夜は全然食べれなくって、もう本当に食べれなくって、もう血もバンバンバンバン出てくるし口も開けられないしっていうので食べられなくって、もういいや食べるのって思って、まあ、少しスムージーだけ飲んで、うん、お鍋ぐらいなら食べれるかなと思って野菜クタクタに煮てお鍋作ったりしたんですけれど、それももう全然口に入らないみたいな感じで、スムージーだけ少し飲んで寝たんですけれども、今日は復活して割とまあそんなに大きなこうものを大きな口開けてバリバリ噛んだりとかしないようにしましたけれども、なんか全然食べれて、うわすげえダイエットになるんじゃないと思ったけどそうでもなかったっていう一日で復活したわそこはと思って、もうちょっと食べれなくてもよかったんじゃないかなかろうかなんて思っています。はい、なんかねそうですね、で夜寝てる間とかも血が出てくるので、なんか血をたくさんねずっと飲み込んじゃうとこうお腹の中で膨れてなんか良くないっていうのを、私あの扁桃腺を切除する手術をもう何年も何年でしょう10年以上前ですけれども、扁桃腺を切除するした時にあの聞いたことがあるので、ただ血は飲み込まないように気をつけながら寝てとかそんな感じで、はい、しまして、今日はほとんど血は出てないかな。まあそんな感じでまたこの歯がすごい痛いのが来るのか1ヶ月後って思ったらねちょっと憂鬱ですけれども、まあちょっと笑っちゃうぐらい歯も顔も膨れてるので、あのまあ面白いなと思っています。
それでは次のコーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク。このコーナーではA から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しするんですけれども、今夜のアルファベットは X ということで、もう X でニューヨークですなんか探しても全然思い当たるものがなくてですね、検索した結果出てきたのがニューヨークエクストリームというプロフェッショナルペイントボールチームでございます。はい、そんなチームがあるんですね。プロのペイントボールのチーム、あのペイントボールってあれですよね、水鉄砲みたいなので何絵の具じゃないやペンキみたいなのを打ち合うゲームですよね。それのチームがプロのチームがあるらしくて、これで調べて私は初めて知りました。すごいですね、やっぱりそういうののプロチームがあるのと、だからプロチームがあるってことはなんかねそういうトーナメント戦とか何かそういうものが行われているんだと思うんですけれども、
そういうのがなんかあるって超ニューヨークっぽいなっていう風に思います、思ってます。日本にもあるんですかね、探せばあるんでしょうね。はい、でニューヨークエクストリームね、こうインスタグラム超かっこいい感じでこの銃みたいなのを構えているあの何ですか、そのチームメンバーの人の写真とかも見れるし、あとこのエクストリーム、違うわ、ニューヨークエクストリームのこう何チームグッズみたいなのもね販売してたりするようです。ということで、まあ私は今知った浅はかな知識しかなくって、本当にね X がある文字って少ないんですよね。なんか日本の辞書とかで調べたらとっても少ないらしいのですよ。なんか医療関係の言葉とか薬剤の言葉とかだったら結構あるのかなっていう感じなんですけれども、まあ身近でもないけど、あ、身近なところで言うとやっぱり前回っていうか前のね、このシリーズの前に登場した時に言った XMAS って書いてクリスマスって呼び方でしょ、クリスマスね。とかザイロフォン、これはあの木琴ですね、木琴。とかあと X-ray、X 線ね、X 線とか X-rated、 あの大人向けのっていうアダルト商品ですよみたいな、そういう意味の言葉とか、そんなのなんですよね。あとゼネフォビア、外国人排斥というね、あの外国人からしたらちょっと心が痛むような言葉とかね、はい、そんな感じなんですよね。だから日本人があーって思うのって X-ray と X-rated とクリスマスぐらいじゃないですか。あのサイロフォンは木琴は、まあアメリカに住んでて私はね知ってますけれども、まあそのアート関係とかミュージシャンとかね、あの周りに多いからね知っていますけれども、日本だとこれなんて呼ぶの、あの日本だと木琴なんですけれども、こう音楽業界の人とかではなんて呼ぶんだっけな、なんかこうカタカナの書き方が英語の実際の発音と全然違うのよ、なんだっけな、シロフォンって書くらしいのです、日本語のカタカナ表記ではね。だからザイロフォンとシロフォン全然こうあの同じものだって思わないようなね、あの発音ですよね。はい、ということで、まあ、それぐらいしか本当にないんだよね。あとあのキシリトールとかですかね、キシリトール、はい、あの甘味料ね、お砂糖じゃない甘味料のキシリトール、ガムとかにもよくありますけれども、そうなんかその生活に馴染みのあるのってそれぐらいかななんて思ってるんですけれども、いや探せばもっとねいろいろあるんですけれども、はい、うん、なんか医学用語とか薬品とかがやっぱり多いんですよね。これ見ても何みたいなのも多くてですね、はい、 X の言葉はこれだけないよ。もうニューヨークで X と言ったら私が言えることはニューヨークエクストリームさんしかいないしかいないことはないんでしょうけれども、あのニューヨークで X といえばニューヨークエクストリームさんしか見つけられなかったというところでございます。はい、なんかねこうやってたまたま文字で検索してみたらすごいこうねプロチームっていうことで、なんか試合とか見に行ってみたいななんて風にもね思いますけれどもね。はい、そんな感じで X を見つけるのは超難しいんですよというお話でした
エンターと大阪ゆかりのRadio New York。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
このね放送をしている頃、あ、している頃はまだですね、ニューヨークの時間では。これから数時間後に私は実はあのパフォーマンスをねしているんです。以前この放送でもお話ししたあのバイオリンデュオのミオリナさんと一緒にパフォーマンスをします。で、まあソロを2つとデュエット1つ発表させていただくんですけれども、はい、その様子も私の個人のというかエンターアートの YouTube チャンネル、大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方で、まあ何本か動画が上がるんじゃないかと思っているんですけれども、それとはまた別にお知らせがございまして、ヤーサマーダンスシアター、私がニューヨークで、もう15年以上所属しているニューヨークとパレスチナを拠点に活動しているヤーサマーダンスシアターの、ニューヨーク公演が発表されております。はい、ニューヨークのギブニーという、パフォーミングアーツセンターがあるんですけれども、そこでパフォーマンスさせていただきます。5月の5日から12日の間で、5、6、7と10、11、12はニューヨークの時間で、午後8時、20時ですね。で、5月の8日は3時ですね、午後3時にパフォーマンスがあります。合計7回ですかね。で、ライブストリームもございまして、5月6日の公演をオンラインで、まあ、チケットは、購入していただくんですけれども、オンライン配信用のチケットは購入していただくんですけれども、ご覧いただけます。はい、なのでね、日本からだったら、もう5月だと夏時間になっているから、朝の9時とかなんですかねに、はい、ご覧いただけます。で、これがなんか後からその配信を見れるのかどうか、ちょっと私の方もまだ情報が入ってきてないので、分かり次第またねこの番組や SNS でお知らせしたいと思っております。あのニューヨークを拠点にしているというものの、ヤサマダンスシアターはこう近年ね、まあ、コロナであんまり活動できなかったこの2年はありますけれども、あのそれ以前からもいろんな海外のアートフェスティバルとかダンスフェスティバルに出演させていただくことが多くて、ニューヨークでの公演っていうのはすごく久しぶりなんですよ。で、しかもそのアートフェスティバルとかに出演すると、そのフェスティバルの中でこう一夜限りとか、まあ、あっても2回公演ぐらいのことが多いので、こう7日間とかね、長い、まあまあまあ割と長い期間のパフォーマンスっていうのはすごく、ああ一箇所では初めてかもしれませんね。ずっとツアーしてって長い期間っていうのは何回かあるんですけれども、一箇所では一番ぐらい長いかもしれないですね。あ、私は出演しなかった作品が同じぐらいの期間やってたことあるかな。はい、まあそんな感じで結構ね長い期間パフォーマンスできるということで、私たちにとってもこうちょっとニューヨーク凱旋公演のような気持ちですので、すごく、はい、あのたくさんの方に見ていただきたい公演でございます。うん、私はこの作品の中でね、私の夫が病気にかかってしまって、その夫が死にゆく隣にいるというか、まあ夫の死を見つめていくみたいな、そういった難しい役どころをさせていただきます。で、私にとっては、まあイヤサマーダンスシアターのパフォーマンスってすごい激しい作品とかもあったりするので、こうだんだんねもう40手前になってきている私にとっては、こういうなんかこう第一線でバリバリ体が動いてヤサマーダンスシアターの作品に出れることっていうのはやっぱり減ってくんじゃないかなって思うんですよね。こう主役級の役とかソリスト的な役をさせてもらうことっていうのは、まあもちろん当然だんだん減ってくんじゃないかなと思うので、私のダンサー人生においてもヤサマーダンスシアターの中においてもすごくこう、まあ、思い出に残るというか、もしかしたらこういう役をするのは最後っていうようなね、パフォーマンスになるかもしれないので、たくさんの方に見ていただきたい、オンラインでも日本の方にもたくさん見ていただきたいっていうふうに思っています。このパフォーマンス、トレーラーとかね、あのヤサマダンスシアターのウェブサイトに載っておりますので、気になる方は www.ysdt.org でチェックしてみてください。それでは皆様、どうぞお体に気をつけて良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.